もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。すいません、はい。よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
43です。
43歳。結婚してます？
はい、
してます。ご主人何歳ですか？
47歳です。
47歳。お子さんは？
10歳の息子と7歳の娘です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
7歳の娘の異常な行動と、まあ、それに伴う不登校のことでちょっとお聞きしたくて連絡、はい、電話をさせていただきました。
はい、そのまず異常な行動っていうのは具体的に言うとどういうことですか？
今年になってからなんですけども、
はい、
私のお財布からお金を盗んだり、
はい、
まあ、私の部屋に行って何か欲しいものがあるとこそこそ隠れながら物を持ってくる、
はい、
うん、それを隠し持ってるような形をしてたりとかして、
はい、
やってた行動が異常な行動なんですけども、
はい、あ、はい、要するに物を取るということですね。
そうですね、
はいはい
はい。
で、不登校ってのはいつ頃からの話ですか？
1週間ぐらいですかね。
1週間ぐらい、
はいはいはい、
1週間ぐらいずっと1日行ってまた行かないっていうんじゃなくてずっと行ってないと。
1日行っては休んで1日行っては休んでっていうような形なんですけども、1日行けてはないんですけども、
はい、
途中で帰ってきちゃうっていう形でいます。
それでご主人はそれに対してどういうふうに言ってるんですか？
はい、今夫婦で頭抱えてずっと相談しつつ、はい、今回のこの電話のことも旦那さんからしてみようよっていう話があってしてみました。
うん、で、やっぱりこの行動、異常な行動というふうに見ているわけですね。
そうですね、まあお母さんのお財布からお金を取ってくるような子ではなかったんで、
うん、
どうしてしたかったんだろうねっていうところから、うんうん、はい、悩んでるんですけども、うん、
僕の中から見ると別に異常な行動でもないんですけれどもね。
あ、そうですか。
もう一つ伺いたいのはその10歳の男の子との関係なんですけれども、
はい、
お母さんもお父さんもこの男の子の方をすごい可愛がの方に注意がいっちゃってという、そういうことはないんですか？
それはどっちかっていうとないかな。逆に娘の方に目がいっちゃってるから息子がいいなっていつも言います。
はい、息子の方が妹のことをね、
はい、はい、
と親の財布からお金を取ったりするっていうのは、まあ、寂しさのことが多いんですよね。むしろ僕はちょっと気になったのはね、あなたの、
はいはいはい、
でまず異常な行動があるんですって来たわけですよ。
はいはい、
つまりこれもとにかく異常というふうに思ってしまうということは、あなたの中に子供というのものは、うんうん、こういうふうに行動してこういうふうに感じてこういうことを望んでというようにも、子供に対する自分の中の決まったスタイルがあるんですよね。それでその自分の枠組みの中に子供を強引に押し込むと、
はい、
それは子供にとって極めて辛いことだし、子供は自分が自分でないような感じをするし、なんかこう子供に対する見方がものすごい硬直してるような感じがするんだけども、
はい、
それはないですか？10歳の男の子っていうのはこうあるべき、はいはい、7歳の女の子っていうのはこうあるのが正常っていうようなね、正常とか異常とかということに、なんかものすごいこう枠があるんですよね。それでその枠に子どもたちを押し込もうとしてるんですよ。だから親子関係がうまくいっているようだけれども、親子関係というのはこういうものというのがあなたの中にあってね、その枠組みに入らないと異常な行動、
うん、
まあ、こういうのを二価値判断っていうんだけれども、
はい、
現実の人間っていうのは2つの、この価値で判断できなくて、
はい、
まあ、正常と異常との混ざり合ったようなどっちつかず の、 あの行動っていうのが多いわけですけれども、
はい、
あなたがもう物事を判断するときにどなんかすごい二価値判断で、
はい、
どうですか、うん、ここら辺はね、あとでね、専門の先生に伺った方がいいと思う、
はいはいはい、
じゃあもう一つね、
はい、
あなた自身のことを伺うと、なんかあなた今不安じゃない？
すごい不安です。これでいいのかなっていう感じで。
ですね。
はい。
正直に言うと、僕は、あ、これは子供の問題じゃないなと思いました。
ああ、そうですか。
うん、あなたの問題だ。つまり、ものすごいあなた不安なんです、今。
ああ。
それ、何が不安ですか、今。
申し訳ございません。ちょっと自分では分かんないんですけど。
自分では分かんないけども。
はい、はい。
うん、で、あなたあれですか、この子供の見方ばっかりじゃなくて、大体世の中の見方、みんなこういう感じですか？
あんまり他人のことにこだわってられないというか、自分でいっぱいいっぱいになっちゃってるっていう。
あ、自分が いっぱいいっぱいね、
うん
うん、例えばですよ、
はい、
お母さんであるって夫であるか、まあ、知りませんけど誰かにね、
はい、
本当はこの人嫌いだけど、その嫌いっていう感情に気がついたら大変なことになる。でその嫌いっていう感情から目を背ける、
はい、
つまり自分でない自分になる。
あ、
そうするとこれ不安になりますから。でその不安なに自分がいろんなことを判断するわけですよ。で、はい、それでいろんな人に接してくるわけ、
はい、
でもね、なんか あなた自身が本当の感情から気がつくのがものすごく怖がってるってことないですか？
私が自身で、
うんうん、
はあ、どうですかね。本当に分かんないです、
うん、まあ言ってることは、僕の言ってることはちょっとあのきつすぎるっていうか、また外れなところもあるんだと思うんですけど、まあ要するに今日あなたの相談っていうのは、その7歳の子の、はい、まあ、あなたの異常な行動と不登校、このことをどうしたらいいんでしょうか、はい、っていうことですね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はあの幼児教育研究の小原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
まずお母様の今日の言動の中で、お母様ってこんな性格っていうのを私ちょっと伺いたいんですね。そこ一つ全部解けるんですけども、はい、あのね、お母さんの中でね、異常な行動とか不登校とかって言ってますけどね、
はい、
これがお母さんの子にお子さんとの不登校になった理由なんです。でね、今回の異常な行動と不登校ってあなたおっしゃいましたね、
はい、
あなたにとってそれ一緒に異常だって思うのは、一般の人の異常ではなくって、あなたの頭のサイクルが異常なんですよねと思ったから出した言葉なんです。だから、
はい、
まずですね、子供がお金を盗む、
はい、
大人とは違うんです。盗むってこと
は
悪い行為かもしれないけれども、
はい、
ましてはまだ7歳でしたら、
はい、
お母さんに関心を持ってもらうこと、お母さんにもっともっとこっちに目を向けてってことなんですよ。
はいはいはい。
それ一つ。そして次はけじめです。
はい。
もしそのお子さんが使ってなかった場合には、
はい。
あ、これ使ってなかったの、偉いね。これ使ってしまったら泥棒になっちゃうもんねって。でもお母さん好きなんだ、お母さんもあなた好きよってことで、一応その子が盗んだ心を汲んであげることが一つなんね、
はいはいはいはい、
で私もね、お金を盗んだことがあるの、たくさんたくさん盗みましてね、当時ね、はい、庭のもう一つ部屋の中にね、垣根があったんです、
はい、
そこに私頭利口じゃないですから、お金盗みました、お札でした、はい、それを四つ折りに折って竹の中に入れたんです。で、そしたらまた使えるなと思ったんです、
はい、
ところがどうも竹の節目に穴が入ったんでしょうね、
はい、
この竹にお金が入ってるはずなのにないんですよ、お金が、
はい、
で私はもうあちこち探したんですね、ない。その時祖母が見ていて、何やってんのそれって言ったんです、
はい、
で私はお金って言ったんです、
うん、
お札なのって言うから、お札を ここに四つ折りにして入れたんだ。だ、なくなっちゃったって私が言ったんです。
はい。
誰のお財布から、頂戴したのって言うから、黙って母の財布から盗んだって言ったんです。
はい。
だから、そう、盗むっていうのはね、10歳までやめようね。10歳までは、お母様が恋しい。お母様が、まあ、ケイちゃんは頭が利口じゃなかったからね。冷たくされたから、寂しかったんでしょうねって祖母言ったんですよ。で、何歳まで盗んでいいって言ったら、いや、もうやめた方がいいわねって。だって、竹の中に入ったお札が、もうあなたとは手を組みたくないって言ってるからって言われたんですよ。
はい。
で、祖母が抱いてくれたんですね、私を。
はい。
いい匂いしてましたよ。それで、ああ、お金って、そして、おばあちゃまは元気なうちに、早くお金を盗むことをやめてねって言われたんですよ。
はい。
で、この人が私のお金を盗んだことを認めてくれるならば、今で言えばですよ。幼児期わかりますけど、はい、絶対にやめようと。私が信じてくれる人のところではやめようと思ったんですよ。
うん。
で、今、幼児教育やっています。
はい。
承認されたいんです、子供は。ね。そう、一番承認されたいのは一番好きな人です。
はい。
一番好きな人はあなたです、このお子さんは。
はい。
そのお母さん、今後何かあったとしても、お金を盗んだ時には必ず更新欲求ですから、お母さんもお茶を飲みながらその盗んだものをそばに置いて、お母さんと同じことをまたやっちゃって、お母さんにもっと幸せになってほしいから、もうこれやめようって形で、事実を事実として受け相手に与えて、でもそれはお母様やった経験で同じだっていう舞台を作ってほしいんです。
はい。
まとめますと、あなたの世界観をそのままお嬢さんに投げつけてるんです。
はい。
それがお嬢さんにはどうにも、私個人は素のままで見てってことが一つもなかったってことが、今日のこの状況になったことです。
はい。
で、状況自体はそんな重くないので、
はい。
ね、あなた自身はすごくね、明るくて楽しいんですけども、大人になれば楽しいけれども、子供で親子関係の時にはこういうその繊細なお嬢さんは苦しがってると思います。それを理解してあげてほしいんですけどね。うん、
はい、
ありがとう。じゃあ、加藤先生にお願いしますね。
はい、
もしもし。
ありがとうございました。はい、はい、
先ほども言ったようにね、あなた自分の形に相手を当てはめちゃうんですよ。
はい。
で、要するにね、あなた曖昧さに耐えられないの。
はい、そうだと思います。
曖昧さに耐えられないから、普通の子供がやってるようなこと、まず異常な行動です、不登校になりましたとこう来ちゃうんです。普通の人間の行動ってみんな曖昧なんですよ。異常って言えば異常、正常って言えば正常、善と言えば善、悪と言えば悪という。ところがあなたすっごい柔軟性がないの。
はい。
柔軟性のない人ってのはみんなね、自分の中に本当のことがあるんだけど、絶対にその本当のことを認めない人なんです。これが全て柔軟性のない人なんです。だからあなた、これ電話を切ったら、本当に私は認めたくないものは何だろうかって考えてください。
はい、わかりました
。はい、どうも失礼します。
はい、すみません、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
善と悪とに二価値判断をする人は不安な人です。